おはようございます。エッチの子育てにはお金がかかるライブということですね。今日は8月の4日となっております。今日はですね、放送約1周年ということですね。厳密に言いますと、2023年の7月の30日、スタンド FM を始めたんですけども、まあそこからね、約1年ということになりましたので、今日はですね、土曜日のもう深夜というか朝方、4時36分になるんですけども、まあ、ちょっとライブ放送をね、していきたいなというふうに思います。多分、誰も来ないので、まあ、今日はね、ちょっと、だらだらと喋らせていただこうかなというふうに思っておりますので、まあね、ご興味ない方は、まあ適当に聞いていただいて、ご興味ある方はぜひ最後まで聞いていただけたらと思います。ということですね。まあ最近ですね、結構ね、体調が、あんまり良くなかったんですよね。もともと奥さんが熱出して、で、下の子熱出して、上のお姉ちゃん熱出して、で、僕もね、ここ2、3日、ちょっとね、熱が出たりとか、咳が出たりとかで、まあ、あんまりね、体調が良くなかったんですけども、まあ、やっとね、昨日から、体調も治ってきましたので、まあまあ、これからね、ちょっと体調を整えて、元気にやっていこうかなというふうに思っております。でですね、まあ、この1年間、ちょっとね、振り返っていこうかなというふうに思っているんですけども、まあ、まずね、まあ、現状、このね、収録についても、まだ収録っていうか、まあ、ライブ放送なんですけども、相変わらずね、この朝の4時半とか、そのぐらいの時間にね、放送するような状況が続いておりまして、まあ、この1年間ね、こそこそとスタンド FM をね、収録してきましたけども、今もね、こそこそしておりましてですね、まあ、特に変わらずね、この奥さんと子供が寝ている間しか収録できないという状況が続いておりまして、で、ね、本当だったらね、なんかこう、皆さんがね、こう聞かれてる時間帯とかにね、ライブ放送とかね、そういうのをいっぱいやりたいなというふうには思っているんですけども、まあなかなかね、そういったこともできず、誰かとね、こう絡んで何かね、こうお話ししたりとか、まあそういったこともね、いろいろやりたいなとかっていうふうには思ってるんですけども、いかんせんね、僕が収録がね、なかなかちょっとね、本当に時間が、このね、朝の4時半から5時ぐらいしかね、ちょっと取れないということになっておりますので、まあなかなかね、ちょっと、まあ今の状況が続いているというところになっております。多分ね、今、寝るのがだいたい9時半とかで、起きるの4時半なんですよね。何時間だ ?10、11、12、1、2、3、4、7時間ぐらいですかね。まあ、寝させていただいておりますので、結構ね、この生活が続いておりまして、あ、起きたの今日3時半ですね。そうなんですよ。僕ね、3時半とかね、3時とか、そんな時間に朝起きてますんで、なんかね、もう、まあまあ、ただね、その時間っていうのがね、唯一こう、まあ一人になれる時間。で、あと、ね、こう、自分のね、好きなことができる時間となっておりますので、まあこの時間にね、いつもこう、スタンド FM の収録とか、まあそういうのをね、したりとかしてるんですけども、まあ早いものでね、もうちょっと1年経ちましたんで、ちょっとね、この1年間をね、今日は振り返っていこうかなというふうに思っております。去年ね、初めてね、タイトル変えてないですよ。タイトルっていうか、何でしたっけ、子育てはお金、子育てにはお金がかかるっていうのは、一番最初、ね、こう、何ですか、スタンド FM のアカウントを作るときに、まあタイトルを考えてやったんですけども、まあ1年間ね、まあ変えずにやっていますんで、まあそれはね、なんて言ったらいいですかね、こう、 いいことと言いますか、まあね、変わらずやっていってるということにはなってくるんですけども、最初結構やっぱりね、こうなんかこう話すこと考えるのって結構ね、大変だったかなというふうに思ってまして、まあね、なんかこうお金の話っていうことなので、ね、こんなことにお金がかかったとか、こんなことをしたらお金が節約できたとか、まあこんなもの買ったとか、ね、こんなところに行ったとか、まあ結構ね、そんな話が中心となっております。まあそろそろね、お盆休みっていうことになってきますんで、どんなことをしたのかね、どんなところに行ったのか、まあこんなところになってくると思うんですけどね。まあまずそうそう、これ見て思うのが、やっぱりね、お盆休みっていうのはどこも混み合ってくるということになってきますんでね、やっぱりこうまたお出かけするのが大変だなとかっていうふうに思ったりとかもしてるんですけども、お盆のお出かけどうしようとはね、なんかそんなことね言ってますね。江南のフードコートとかね、そんなとこ行ったりとかしてたんだなとかっていうふうにね思ったりとか、まああと定番の奥さんの実家、あのね、実家、奥さんの実家ね、そこまで遠いところじゃない、あの片道どれぐらいですかね、多分25キロぐらいのところにあります。まあそんなね、あの負担じゃないところなので、またね多分行くことになるのと、あとイケアにね行ってたみたいなんでね、まあ相も変わらず同じようなことばっかりしてるなというふうにね思ってます。あ、レゴランドディスカバリーセンターね、弁天町にあるところなんですけども、ここに行ってますんで、まあここ結構良かったんですよね。ただね、結構やっぱり最近インバウンドとかでね、大阪の観光地非常に混み合ってるところが多いんですけども、ここはお昼ご飯食べるのがね結構大変だったのかな。あ、中に確かねご飯食べるとこあったと思うんですけども、食べずにね確か外で食べてきましたよね。はい。でお盆休みが過ぎると、子供の誕生日が近づいてくるんですよね。9月と10月に子供の誕生日があるんですけども、ちょうどね小学校1年生にね今度なりますんで、今なってますんで、初めての誕生日で、今度ねあれ言ってますよ、ケーキ、皆さんケーキどうされてますかね。うちはねあれですよ、アイスケーキを買ってくれというふうにね言われてまして、31のね、なんかアイスのケーキって今すごい売ってるみたいですね。で、なんだったかな、ディズニープリンセスのアイスケーキを買ってほしいということで言われておりますんで、まあ多分ね、それを買うことになるんじゃないかなというふうに思うんですけども、最近ケーキ屋さんの倒産っていうのがね、結構増えてるみたいで、ねえ、アイスケーキって僕ら子供の頃って全くなくて、これ何年ぐらい前からこんな商品出たんだろうとかって思ってるんですけども、結構誕生日ケーキとかがやっぱりねアイスケーキにしている家族が多いとかっていう風にね、うちの奥さんが言ってたので、それによってやっぱりこうね、既存のね洋菓子店、まあケーキ屋さんがこうね、ケーキが売れなくなってきている。確かにやっぱり誕生日ケーキって結構高単価なね、まあ高単価って言ってもそこまで高いものではないんですけども、まあね、普通のねこうショートケーキとかに比べると、まあやっぱり数倍するね商品になってますんで、やっぱりそれがねこう予約が減って売れなくなってくる。まあ当然ね、子供の数が減ってるっていうのはね、やっぱり大きいのかなっていうのと、やっぱり他のね、こういったサーティワンとかがそういうね、アイスケーキとかに参入してきてっていうところになってきてるんで、やっぱりそうなってくるとね、洋菓子店やっぱり倒産がね、こうお店潰れたとかっていうのもね増えてくるのかなとかって思ったりとかねしてます。うちのね近くのケーキ屋さんっていうのもね、一つ テナント募集っていうね、シャッターに張り紙貼っておりまして、まあ、ここはね、もともと一回行ったんですけども、そんなに美味しくなかったので、まあ、もうね、もう行くのやめとこうってなって、案の定ね、気がつくと、そのケーキ屋さんは、まあね、こう、亡くなってしまったという風になっております。ということですね、今日はね、ちょっと1年間をね、振り返ってみようということで、まあ、去年のね、お盆の時期、何をしていたのかっていうのをね、中心にちょっとお話をさせていただいております。やっぱりね、こう、1年前振り返ると、あ、こんなことしてたんだっていうのも分かってきますし、で、ね、あ、こんなことしてたから、次はこんなことをしてみようとかっていうね、まあそういったね、まあ傾向と対策じゃないですけども、そんな風なね、ことができたりしますんで、まあね、やっぱり日記つけるとかっていうのもね、結構いいとかっていう話もあるとは思うんですけども、まあスタンド FM もね、こうやってやってることによって、まあ自分のね、こう考えのアウトプットになって、でね、まあやっぱり去年1年振り返ってみると、あ、こんなとこ行ったんだとかっていう風になってきますんで、まあそれだったらね、こうこんなことしてみようとか、次はこっち行ってみようとかね、んなことをね考えるきっかけになるのかなとかっていう風にね思います。まあ今ね、先ほどちょっと誕生日ケーキのね話をちょっとしてたんですけども、そうそう、で誕生日ケーキがあって、であとね、あと子供ね、9月と10月にそれぞれね、ちょっと上のお姉ちゃんと下の子の誕生日っていうのを迎えますので、そこから、まあケーキもそうなんですけども、今度プレゼントですよね。プレゼントどうしようかなっていう風にね話をしてたんですけども、まあ今年はね、私がね、こう買いたいと言いますか、私が選びたいという風に言ってましたんで、一緒にね、おもちゃ屋さんとか行ってね、まあこれを買ってっていうのをね、買ってあげるというスタイルにしていこうかなというふうに思っております。お姉ちゃんね、なんかリカちゃん人形が欲しいって言ってましたんでね、小学校1年生でリカちゃん人形なのかとかってちょっと思ったりもしたんですけども、まあまあね、欲しかったらね、欲しいものっていうのがね、やっぱりね、買ってあげるっていうのがね、いいかなというふうに思いますし、やっぱり通販で買うのってね、プレゼントやっぱりちょっと良くないなとかっていうふうにね思ってまして、クリスマスプレゼントはね、サンタさんっていう体でアマゾンにね、注文してアマゾンサンタさんにね持ってきてもらってるっていうのがね現状なんですけども、誕生日プレゼントに関してはやっぱりね、こうそれぞれね、子供が見て欲しいものっていうのを買ってあげて、でやっぱりね、こう買ったものっていうのを持って帰ってる時間とか、あとね、こうすぐね、自分が買ったっていうものをすぐ手に取って遊ぶっていう経験っていうのがやっぱりこうね、大事なのかなとかっていうふうに思ったりとかして、やっぱりこう欲しい気持ちから、やっぱり通販だとね、ちょっとこう若干時間がこうかかるので、その時間っていうのがこう気持ちのね、こう気持ちが冷めるね要因になったりとかってしたりするかと思いますんで、やっぱりね、こう誕生日プレゼントって、まあその場でね、おもちゃ屋さんとか行って買ってあげて、でね、そのなんかこう車の中でずっとそのプレゼントをぎゅってこう持ってる姿とかっていうのを見ると、なんかこうね、子供の気持ちね、やっぱ買ってあげてよかったなっていう親の気持ちっていうのもね出てきたりとかしますんで、こうね、ずっとこう持ちながらね、こう車は乗ってるんですよね。で家に帰ってワクワクしながら、こう子供がね、こうプレゼントを開けていく姿っていうのを見ると、やっぱりね、こう買っていく、なんて言ったらいいですかね、こう買った方も買ってよかったなっていう気持ちにもなりますので、ただね、やっぱりこうね、おもちゃ屋さんっていうのもね、どんどん減ってきてまして、で僕自身もね、まあ、よく行くのがね、上新キッズランドとかね、あの電気屋さんにあるおもちゃ屋さんっていうのがあったりとかね、するケースって多いと思うんですけども、まあ、最近ね、全くそういうところにね行かなくなりまして、これなぜかと言いますと、子供がやっぱりね、こう まあ、電気屋さんでね、ちょっとなんかこう、商品見たいなっていう時とかってあると思うんですけども、まあ、そういったところに行くと必ずそのね、おもちゃ売り場に行って、で、ね、こう、おもちゃを買ってという風になって、で、そのおもちゃを買ってっていう状態から何も買わずに買えるっていうのがやっぱり結構難しいんですけども、もうね、担ぎ込んでね、いつも帰ったりとかってしたりしますんで、まあ、ああいうところにね、本当にね、行かなくなりましたね。なんかね、こう、知恵とかもついてきてね、こう、買って買ってってやっぱりね、言われたり、まあ、そのね、子供の気持ちを考えると、まあ、そういうのはね、あるかと思うんですけども、もうね、そういうことになるんだったら、そのね、根っこの部分をやめようというふうにね、なってきますんで、子供をね、そういったところに連れていかないと、いうことになってきます。電気屋さんに行くんだったらもう一人で行こうかなというふうにね、今ではね、なってきてます。あれ帰ってよくないんじゃないかなというふうにね、思ったりするんですよね。おもちゃ置いてるの。なんかやっぱり子供がいると、おもちゃを買ってって言われるので、ね。まあ、親子3世代とかだったらね、こう、おばあちゃんとかおじいちゃんがね、こう、買ってあげるよとかって言ってね、買ったりとかするのかなとかって思ったりとかするんですけども、僕自身はね、こう、おもちゃ売り場があることによって、こうね、本当に電気屋さんから遠ざかってるなと。もうちょっとしたものだったらやっぱり通販で買おうというふうにね、結構ね、なってきたりとかしてるかなというふうに思います。電気屋さんね、最近ね、ホットプレートが欲しいということでね、一週間ぐらい前に、放送をね、収録させていただいたんですけども、Amazon でね、欲しいホットプレートがね、タイムセールをちょっとかかってたんでね、ちょっとどうしようかなとかってね、今考えております。まあ、さすがにね、ちょっとね、奥さんにホットプレート買っていい?とかってね、言ってから、ホットプレートをね、買おうかなとかっていう風にね、思ったりはしてるんですけども、まあね、どうせ買うんだったら多分ね、これもまた Amazon とかね、そういった通販サイトで、まあ、ホットプレートもね、買っちゃおうかなっていう風にね、なっておりますね。結局やっぱり電気屋さんにはね、やっぱり行かない。で、おもちゃ売り場にも行かない。で、ショッピングモールもね、おもちゃ売り場からなるべく離れようとしてますね。毎回毎回ね、こう、トミカをね、買ってくれっていう風にね、言われたりとかしますんで、そのね、トミカをね、買ってほしいっていうのを避けるために、そのおもちゃ売り場から離れようとするんですけども、イオンショッピングモール行った時点でもうトミカ買えっていう圧が結構あったりとかしますんでね。まあそれをね、またこうね、泣くんですよね。そのダダッコをそのまま車に乗せるっていうのも結構大変だったりとか、まあしたりしますんで、まあまあね、そんな感じでね、おもちゃ屋さんとかね、本当に嫌だなとかっていう風になってきます。ということでね、9月と10月ね、こう誕生日プレゼントね、またその辺っていうのと、まあケーキですね。まあ下の子のね、誕生日ケーキね、アイスケーキにするかどうかっていうのは、お姉ちゃんがアイスケーキ、お姉ちゃんが買ったアイスケーキを食べてから判断しようということでね、まあそんな感じで、まあいろいろとね、うちも誕生日のことについてはまあ考えてるというふうになってます。で、9月、10月とかってなってくると、やっぱりね、こう気温もね、今結構暑いですけども、気温が下がってくるので、まあそうなってくると、ね、こうお出かけシーズンと。で、春はね、結構やっぱり花粉がきついので、花粉がね、こうある状態っていうのがね、お出かけ嫌なんですよね。まあ僕は別にいいんですけど、下のね、男の子がね、結構もうすでに、花粉アレルギーが結構きついので、もうくしゃみとかね、目のかゆみとか、もうそういうのでね、もう花粉の時期ね、お出かけできない。で、行くとすれば多分5月、6月ぐらいですよね、お出かけね。ほんでも最近暑すぎて、ね、外ちょっと厳しいってなってきて、で、ね、こう、今度、行けるタイミングっていうのが多分9月もね、結構前半暑かったりとかするんで、9月中旬から10月、11月、ね、まあ12月も最近結構暖かいですもんね。で、またね、 寒くなってくるとお出かけはやめておこうとかっていう風になって、でまた花粉の季節が来てっていうことなので、お出かけ行けるタイミングっていうのが実質多分4ヶ月ぐらいなのかなとかっていう風にね思ったりとかねしてるんですけども、まあね、なかなかねこうね、まあこれからねお出かけ行けるタイミングっていうのはね増えてくるかと思いますんで、まあ、もうちょっとね暑さがね収まるとこうねお出かけね、ちょっと外のお出かけっていうのもねどんどん行きたいなとかっていう風に思っております。最近はね結構やっぱり室内でねこう完結できるところっていうのがねいいのかなっていう風に思ってまして、よく行くのがね堺にあるビッグバンっていうね児童館になるんですけども、まあここに行くとね結構親の負担もきつかったりとかまあしてたりとかしますんで、そうそうね、どこにねお出かけ行こうかなっていうのもねまた考えていこうかなというふうに思ってます。であとねやっぱり去年のこのタイミングっていうのはお姉ちゃんがねちょうど小学生にね上がるっていうタイミングだったので、いろいろとねこう小学生になったらどうなるかなっていうことをね考えてね、あの準備をしたりとかね、そんなことをやってた時期になっております。あ、親子遠足ね、親子遠足とかも行きましたね。保育園のね親子遠足もうね多分行くことはないと思うんですけども、年中今ね下の子が年中になってますんで、年中からはねなんかバス乗ってどっか遠足行くみたいなので、うん、そうそう、あと学習机とかねそういうのもね見に行った季節ですね、去年の秋ぐらいでね、あの結局ね学習机買ってないんですよね、いわゆるリビング学習ってやつでね、まあねこうリビングであのご飯食べるところでまあねあの勉強といいますか宿題っていうのを今現状やってるということをねやってます。で1年間で放送した回数っていうのが今現在320ちょっとですよね。320ってことは結構最初の方っていうのはね、あんまりこうね放送が毎日やってるっていうわけではなかったってことですよね、これね。うん。で、最近ね、この3月ぐらいからもう毎日ね、配信してまして、で、今日多分配信できないなっていう時も、なんかね、30秒ぐらい喋ったりとか、まあそんなことちょっとしたりとか、まあね、しておったりとかをしてますので、まあそんな感じで、はい。まあこれからもね、放送っていうのを毎日ね、頑張って、続けていこうかなというふうに思います。やっぱりねこうスタンド FM1 年やってきて結構ねあのなんかこう話振られても仕事とかでもね結構なんかこうそれなりに喋ることができるようになったりとか、このねスタンド FM1 年やってみてね結構ね話すことっていうのは話すなんて言ったんですかね、こうやっぱり頭に思いついたことがこうね口のね、まあスピーカーと言いますか、口から出てくる言葉になってるっていうような印象があったりしますんで、てか、頭に思いついてない、なくてもちょっと喋れるのかな、みたいな、そんな風になってきたりとかしてますんで、1年間ね、スタンド FM やってみて、本当にね、良かったかな、というふうに思ってます。もともとね、去年の7月に、まあブログを書いてみようって思って、まあブログをね、こうやろうと思ったんですけども、3日ぐらいで断念して、ね、ちょうどね、去年じゃないや、つい最近ね、レンタルサーバーの解約時期ですとか言ってね、めっちゃメール来てました。はい。もう、全然やってないんで、はい、さよならしたんですけども、そうそう。で、ブログができないなっていうことで、何かこう発信できるものないかなと。で、手軽にできる音声配信っていうものだったらまあできるのかなと。で、やっぱりね、こう、結局ね、こう、稼ぐ力イコール話す力みたいなところになってくるのかなっていうふうに思いましたんで、まあね、こう、 話すことを、まあこうね、で結局やっぱりすごい話し手さんっていうのは何が違うかっていうと数がやっぱり違うと思うんですよね。話してる数ね。ね、まあこうね、パッと思い浮かぶ人とかってね、こう話が上手い人って何が違うんだろうって考えた時に、圧倒的にこうやっぱり舞台に立っている数であったりとか、人前で立って人前で話してるね、その場数っていうのがね、全然やっぱり違うんですよね。まあ自分なんかね、本当に人前で話すこともね、全然ないですから、まあそういう中でね、こうやっぱりこう人前で話していくっていう数はね、やっぱりどんどん増やしていけば、やっぱりね、こう話すことっていうのも増えてくるかと思いますし、やっぱりこうね、自分の話聞いてると、あ、もうちょっとこういう風に話すよとか、あ、こんな、こういう言い回しの方が良かったなっていうのをね、改めてね、こう聞いていると、こうね、考えて次はこうしようっていうね、風になってきたりとかっていう風にしますんで、まあ今後もね、スタンド FM をね、ちょっとやっぱり続けていこうかなという風に思ってます。ということですね、今日は1周年ライブということですね。1年間の、まあ、簡単な振り返りと、まあね、あとちょっと子供の誕生日がね、もうすぐ来るということもありましたので、まあ、1年のね、簡単な振り返りをさせていただきました。本当にね、1年間、まずね、いろいろとコメントとかね、いいねとか、聞いていただいている方、本当にいつもありがとうございます。最近ね、コメントいただいている方もね、いらっしゃったりとかしてますので、またね、ぜひ、今後もね、まあ、放送聞いていただいて、まあ、コメントとかいいねとかね、していただけると、僕はね、非常に喜んでおります。朝ね、こう、通知が来るたびに、嬉しくなったりとかしておりますので、またぜひね、今後ともよろしくお願いいたします。ということですね、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。スタンド FM1 周年ライブということですね、今日はこれで終わらせていただこうと思います。それでは、さよなら、ありがとうございました。